DJ テリーのこの時この時間この瞬間、ゴミ拾い道端に集中シグナルに気をつけろ。どうもご機嫌いかがでしょうか。 DJ テリーです。 DJ テリーこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。いよいよ10月に突入してまいりました。で、本日もリモート収録になります。聞きづらいところがあるかと思いますが、あらかじめご了承ください。で、10月になって先月末に江ノ島へ訪れたら、昼間はまだ半袖でも歩けるけど夕方にはもう寒くなっちゃいますね。今度はだんだんと寒くなっていくと思うと寂しく感じるけど、まあそこを越えたらまた暑くなるから今しばらくの辛抱ですよね。で、それでその江ノ島行った時にシーズンが終わってるから、あのビーチは海の上とかは綺麗さっぱりになくなって、静かなビーチが広がっているわけですよ。静かなビーチの雰囲気を堪能しながらしばらく歩いてて、まああのビーチ向かいの交差点で赤信号だったから信号待ちしてたんです。で、信号待ちしてたら後ろからいかつい感じの人がビニール袋と長いトングを持ってゴミ拾いしてるんですよね。まあシーズンも終わって盛り上がったところを海の家の人がゴミ拾いしてんのかなーって思って見てたんです。まあ結構細かいところまで、ね、見回しながらゴミ拾いしてるから、まあこれすごいなと、まあ正直のところを言うとね、まあ失礼ながら、まあ人は見かけで決めたらダメだよねーなんて、まあなんなら少しリスペクトを持って見てましたよ。そしたらそのゴミ拾いのいかつい人がもうそのまま赤信号の交差点を何の躊躇もなく渡っていきましたからね。どないやねん。もう公共の道端をゴミ拾いしていいことをしてると思ったら赤信号の交差点を信号無視して渡っていくし、もうどないやねん。街をきれいにしてるんか、もう法的ルールを守ってないんか、どっちかにわからんようになってるんでしょうね。しかもね、ちょい小走りくらいで渡っていくし、まあ赤信号なの分かってて渡ってんじゃんこれっていう感じだよね。もう声出して行っちゃったよ。どないやねんって。まあ一緒に信号待ちしてたあの子犬散歩してるお姉さんもそれを聞いてクスクス笑ってたぞ。なんならその子犬もキャンキャンって笑ってたよ。まあさすがにそれはないか。まあそれは散歩連れてってもらって喜んでるだけだって。まあ結局のところね、これわけわかりません。まあいいことと悪いことが同時に攻めてきたって感じですかね。なのでリスナーの皆さん、ゴミ拾いしてると下を向いてしまうから、気持ちは上を向いて前向きに生きていきましょうね。はい、そんなわけで坂本九の上を向いて歩こうを歌いながら交差点を渡っても DJ テリーこの時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートでーす。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。この番組は、In Reality the Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
テリーのミュージックタイムセール。このコーナーは私自身のおすすめアーティストをテリーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し覚えていただきたいというコーナーです。 さあ本日10月一発目です。ご紹介するアーティストはこちらでございます。幸せの歌声を持つ女性シンガー青山テルマのご紹介です。リスナーの方ご存知でしょうか。まさに実力と才能が合わさり全てを網羅するシンガーソングライターです。青山テルマはトリニダード・ドバゴ人の、祖父を持ち日本人のクォーターになります。テルマという名前は、父方の曽祖母の名前を受け継いで、これは古代ギリシャ語だと真の意志を表すそうです。ちなみにジュリという日本語も持っており、フルネームは青山テルマジュリです。いいよね、名前に古来の言葉で意味合いがあると。まあテリーも青山テルマと名前だけは近いので古代ギリシャ語で表して真の意志を意味合いにして入れていいでしょうか。まあ、ちょっとだけ真の意志でもいいので、古代ギリシャはね、まあ、そんな言葉を置いといて、まあ、青山テルマは持ち前のキャラで歌手以外でも精力的に活動し、女性からは絶大な人気と支持があります。テルマの行動や発信で流行が変わると言われるくらいですからね。テルマが歌い出す歌声に優しさを感じ、ぬくもりを感じることができる。そんなテルマの活躍は躍動し続けていきます。それでは安らぎのある歌声に魅了してください。青山テルマ、館内放送に合わせて放送しますので聞いてください。ようこそミュージックゼロチャンネルへ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいま番組コーナーテリーのミュージックタイムセールにておすすめアーティストのご紹介を申し上げます。明るい温かい柔らかいシンガーソングライター青山テルマのご紹介です。父方の祖父がトリニダード・ドバゴ人と日本人とのクォーターで1987年生まれの奈良県出身の女性シンガーです。10歳の頃に歌う楽しさに目覚めてゴスペルを習い始め、12歳の時に家族と共にアメリカのロサンゼルスへ移住します。2002年に帰国してから東京のインターナショナルスクールに通いつつ、ボイストレーニングを受ける日々を過ごしながら、デビュー前より同時 T、DX4W5、ソルジャーらの作品に参加し、2007年9月にシングル One Way でメジャーデビュー。さらに翌年2008年にリリースしたそばにいるね、フューチャリングソルジャーが大ヒットし、オリコン1位を獲得。これで大注目を集めて、日本で最も売れた着歌フル楽曲としてギネス世界記録を受賞します。歌手活動だけでなく、持ち前のセンスと明るくて元気なキャラクターからファッションや写真、アートと多趣味でドラマ、バラエティ番組でも活躍の場を広げて、今では SNS フォロワー数100万人超えで、発信も女性中心に大人気なシンガーです。いつもそばにいてくれる優しいテルマの歌声はあなたを導いてくれるでしょう。ぜひご興味ご関心のあるリスナーの方は YouTube や Google サイトにてご検索くださいませ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この後も引き続きご視聴をごゆっくりゆっくりとお楽しみくださいませ。いかがだったでしょうか。青山テルマは10歳の頃に歌う楽しさに目覚めてゴスペルを習い始め、12歳の時に家族と共にロサンゼルスへ移住します。そして2002年に帰国してからは東京のインターナショナルハイスクールに通いつつボイストレーニングを受ける日々を過ごします。まあ、幼少期から歌と密接になり、日々精進にボイストレーニングを欠かさず行ってきた。まさに真の意志が青山テルマを築き上げてきたんだと思います。館内放送でもお伝えしましたが、2008年にリリースしたそばにいるね、フューチャリングソルジャーが大ヒットしてオリコン1位を獲得します。もう瞬く間に大注目ですよ。この曲はリリースしてから17年経過してるけど、まあ、世代関係なく知ってる人はファンの方以外でもこれ多いっすよね。もうめちゃくちゃ大ヒットしたんすよ。 さらにそれだけじゃなくて、この曲が日本で最も売れた着歌フル楽曲としてギネス世界記録を受賞。まあ、その勢いには年末に NHK 紅白歌合戦に出場するっていうもう破竹の勢いですよね。まあ、それで青山テルマの凄さは歌詞だけではないんです。持ち前の明るくて元気なキャラとセンスがファッションや写真、アートと多趣味で、2012年からは、カルチャー、ファッションを題材としたフリーペーパー、ドリームペーパーの編集長を務め、音楽以外のジャンルでも活躍してます。そして、ヘアーケアブランド、ミズムのプロデュースをすると、発売後すぐに楽天ヘアーケアランキングで1位を獲得して、シリーズ累計51万本を突破します。もうビジネスとしても大成功を収めてます。そして現在はドラマ、バラエティ番組でも活躍の場を広げて、青山テルマの見ない日がないくらいです。もちろん歌手としても2022年はデビュー15周年を迎え、初の日本武道館でワンマンライブを敢行しています。もうすごすぎです。何でもこなしますよね。もうライブ情報については直近はありませんが、真の意志、青山テルマは幅広いジャンルで、これからもあんたに熱い思いを伝えていくでしょう。といったところで、テリーのミュージックタイムセール、青山テルマ、乞うご期待ください。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル。
あなたならどうする。石田あゆみさん、あなたならどうする。こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードで、こんな時あなたならどうするを私テリーがお答えします。真面目だという時には大喜利みたくお答えして、参考にしてもらったり楽しんでもらおうというコーナーです。さて、本日のお題はこちらになります。回転寿司で流れてきて驚いたものは何？まあ、テリーはね、初めての人生のバイトが回転寿司だったんですね。まあ、姉の紹介で回転寿司のバイトもう16歳でやったんですけど、まあ、握りのとこまで1回握ったぐらいでね、なんだかんだでやめちゃいましたけど、まあそんなね、握ってる時に回転寿司で流れてきて驚いたものは何だったんでしょうか。早速ご紹介しましょう。まず最初はこちらです。回転寿司で流れてきて驚いたものは何？突如オーダーするタブレットからエンドロールが流れ出す。閉店するんかい。もうこれついでに蛍の光でも歌ってやろうか。もう閉店するからネタもほとんどこれないんじゃない。もうガリと巻き寿司くらいしかないかもね。まあついでにタブレットから結婚式で流す新郎新婦の定番なプロフィール動画みたいな、お店の新規開店から閉店までの歩み動画も流れてね、出てきそうだけどね。まあもう店長さん泣いてんのか。もう感極まって仕事にならんでしょ。まあ今まで携わってきた社員さんとかバイトたちも集まって、あの時大変だった苦労話で盛り上がっちゃったりしてね。まあお店に寿司ネタがないから他店の寿司オードブルまで注文しちゃって、もうこれ普通にただの打ち上げじゃないですか。まあそんなところに一般客入れ込むなって。もう初めて来たお客さんだったら、これ今日で閉店って言われても何の感情も湧かないし、もう周りが回転寿司のね、身内だらけで全く意味もわからんしね。なんでいきなりこれはね、エンドロールが流れて閉店するお店だったら、厨房に行って自分でカルフォルニアロールを作って食べちゃってください。はい、ではどんどん行きましょう。じゃあお次はこちらに行きます。回転寿司で流れてきて驚いたものは何？ 裸一貫でここまで来ました。ヘイ、いらっしゃい。桂文枝師匠みたいに言うな。新婚さん、いらっしゃい。じゃないんだから。てか、寿司レーンに乗って裸一貫で来るなよ。ああ、もう、これ店長さんですか？寿司テロより立ち悪いっすけど。もう裸一貫で寿司レーンに乗ってくるんだから。もう、寿司一貫とかけてるんだろうけど、裸一貫でここまで来ました。意味も全然違うし。本当に裸でここまで来ちゃったよ。そりゃびっくりするよね。もう子供なんて泣いちゃうよ。ねえ、大好きなお稲荷さんじゃなくて、全然違うお稲荷さんが霊に乗ってくるんだから。もう何が違うか知らんけど、まあとりあえずおしぼりでそんなんもう隠してください。もう店長さん変態仮面か。まあそんな店長さんは危険すぎるので、バックヤードに待機してもらって、寿司テロと変なクレーマーが来たら、裸一貫でここまで来ましたって成敗してあげてください。はい。では、お次は、では、こちらに行きましょう。回転寿司で流れてきて驚いたものは何？寿司三昧、マグロ大王、木村社長の単行本。ダメだと思った時が夜明け前。めっちゃ宣伝してんじゃん。もうびっくりっすけど、寿司三昧だったら、これオーダーできるんじゃない？昔行ったことあるけど、オーダーはメニュー表に手書きだったかな、寿司三昧。今はタブレットオーダーかどうかはわからないけど、メニューには入ってそうだよね、この単行本。オーダーしたら単行本が100円皿で流れてきたら、これ社長びっくりだよね。確か定価で1500円ぐらいはすると思うよ、普通で買ったら。まあそれが100円皿で流れてきたらびっくり。もう絶対古本だと思うけど。新品だったらびっくりもあるけど、それ以上にショックだよね。もう中にはしおりが挟んで読みかけ途中のやつが流れてきたりして、もうどこで終わってるかバレちゃうよ。まあせめてね、これ全部読んでからにして、その前にしおりを取れて、あとはねファミコンのカセットみたいに名前が書いてあったりしてね、丁寧にフルネームで笠原大輔とかね、もうこれ本当誰やねんみたいな、友達の弟の友達とかだったりして、もう全然誰かわからない、いろんなルート来ましたよね、ファミコンのカセット。もう古本とややこしいから、もう間違ってもブックオフで寿司を食べないようにしてください。はい。はい、ではお次はこちらに行きます。回転寿司で流れてきて驚いたものは何？高速レーンに乗ってお届け、上がり一丁！カウンター前で止まった瞬間、めっちゃ勢いよくお茶こぼれるって。もうスリル満点か。驚く前に熱いよこれ。やけどしちゃうって。もう緑茶かほうじ茶か、または、抹茶なのか、そう知らないけど、あ、もう煎茶かもしんない。まあ、そこは何でもいいか。てか、こぼれないようにしっかりキャッチしてください。でもキャッチしても、湯飲みが熱いから手やけどするよね。あーってトムとジェリーみたいに飛び跳ねてしまいます。まあ、自分のカウンター前に止まらず、そのまま通り過ぎたらそれはそれで驚くんじゃない？もう今の何ってなるよ。もうクイズ、今のが何通ったでしょうか？もう寿司食いに来たのにクイズ番組みたいになってんじゃないですか。まあ寿司ネタだったら、これシャリからネタが飛んできそうだよね。こんな勢いできたら。まあそれで注文ネタがわかるっていうシステムかもです。だからあっちこっちでいろんな寿司ネタが飛び交ってるよ。なのでこれシャリだけ用意して、あっちこっちで飛び交う寿司をネタ掴んで用意してるシャリと合わせて召し上がってください。はい。ではお次はこちらに行きましょう。回転寿司で流れてきて驚いたものは何？トロは中トロ、小肌味。へいらっしゃい。タコの頭はまん丸で。へいらっしゃい。三角野郎はイカの耳。へいらっしゃい。二枠三番台 CR 寿司食いね。10皿オーバー確定スタート。おめでとうございます。渋垣隊か。これパチンコ屋のマイクパフォーマンスみたいに言うなって。後半2枠3番台とか、確変スタートとか、もう完全にこれ、パチンコじゃないですか。もう CR 寿司食いねとかなんすか？なんか調べたら実際にありそうな感じだけどね。まあ、そんなパチンコ屋みたいに回転寿司で煽りマイク流れてきたら、煽られて寿司オーダー増えそうやでね。まあ、商売としたらこれ面白い発想だけど、まあ、SNS とかで速攻で拡散されて、一瞬にして NG になりそうです。渋垣隊寿司食いねの生ライブ見ながら回転寿司を食べるっていうのはじゃあどうでしょうか。愛の回転寿司ディナーショーってな感じで。 もうこれやったらね、社長以下幹部の人たちの身内だけでやっててください。もう忖度の社員だけが集まりそうだけどね。はい、はい、ではお次はこちらに行きましょう。回転寿司で流れてきて驚いたものは何？中トロと隣にトトロ。一つな、隣にトトロとかうまいこと言わんでいいって。中トロだけでいいのに、トトロなんかでかくて寿司レーンに乗らないでしょ。寿司レーンどんなことになってんの？寿司レーンであんなでかいトトロ寝てたらさすがに邪魔でしかないよね。もうびっくりして中トロの存在に気づかないって。もう気づいた時にはマグロに変わってるかもしんないよ。いや、カンパチとか魚の種類まで変わってるかも。まあ変わるか、まあ、トトロに圧倒されてオーダーした寿司ネタが変わるとかわけわからんシステムとか、まあそんなないですから。まあそれはそれでびっくりするけどね。もうトトロ以上にびっくりしちゃうよ。まあトトロも寝てないで、はよ起きろって。起きたら起きたらでこれまた大変だけど、起きたらトトロと一緒に寿司食べたら子供たちは楽しいんじゃないですか。まあ恐ろしくめっちゃ食いそうだけど、お会計が怖いね。なのでこれは、食べ終わったら、カンタが自転車で迎えに来るので、その2ケツで帰ってください。はい、ではお次はこちらに行きましょう。回転寿司で流れてきて驚いたものは何？カッパ巻きとカッパ。それもいらん。なんで余計にカッパとか一緒に流れてくんの？もうカッパ巻きだけにしてよ。そんなついでに史実とかいいっすから。またこれがカッパ寿司とかだったらさらにややこしいですよね。意外とオーダーしたお客さんからしたらカッパメインだったりしてね、ついでにカッパ巻きが、来たとか、まあ、なわけないでしょま、回転寿司で本物のカッパ来たらどうすんのこれ。ちゃんとテイクアウトしてね。残されてもお店困っちゃうし。もう握ってる人がカッパだったらそれはびっくりです。何をオーダーしてもカッパ巻きしか出てこなそうだけど、それはそれでびっくりです。もうカッパ巻き専門店になっちゃうよ。それがカッパ寿司かなんかは知らないけど、需要ありますか？まあダイエットにはいいのか。でも二皿ぐらいで飽きるって。もうガリとお茶ばっかりになりそうだよ。まあ回転寿司にカッパが出てくるんだったら、これ一緒に木桜の CM に出演してください。木桜 CM リアルカッパバージョンです。はい、じゃあお次は、じゃあこちらに行きましょう。回転寿司で流れてきて驚いたものは何？新鮮なマグロにアジ、プルプルした甘エビにイクラの軍艦、もじもじした店長はいかがですか？これ電車の車内販売か。そんなでっかいカゴに寿司ネタ入れて、販売のお姉さんが寿司レーンに乗って流れてくんの？もじもじした店長は？これカゴの中に入ってるんですか？まあよく入りましたね店長。エスパー伊藤じゃないんだから。これ普通は寿司ネタが来ると思ってるから、でかってなるよ。寿司レーン壊れるって。まあお茶飲んでたら吹き出すね。わざわざ車内販売で来ないで普通に寿司ネタ流れたらいいじゃんか。オーダーしたら車内販売のお姉さんが握ってくれるシステムなんかな。まあ斬新すぎて面白いけどね。まあそれだったらテリーオーダーしちゃうかな。まあおそらくもじもじしてるから店長は握れないだろうけどね。まあその前にもじもじした店長は一体誰がオーダーするんでしょうか。でもオーダーしたら意外と巨匠張りのあの寿司料理が一級品だったりしてね。店長すげえみたいな。なので思い切ってもじもじした店長をオーダーしてみてください。ちなみに車内販売のお姉さんはオーダーできませんのでご了承ください。はい。ではだといったところで、テリーは寿司ネタを揃えるために遠洋漁業で寿司食いねえを歌ってくるので、このコーナーを下ろさせていただきまーす。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ何すこんな
皆さん聞いてください
ミ ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、得て増えて、忘れてしまう病気。
忘れないように、いつか忘れて。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、得て増えて、忘れてしまう病気。
ミュージックゼロチャンネル。
さて、番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。まあ、回転寿司流れてきたら驚いたものは何？まあ、テリーは、人生初めてのバイトが、回転寿司屋さんでしたね。まあ、いきなり寿司なんてに当然握れないしね。まあ、16歳のね、高校生のバイトだったから、なんか、なんだっけな。シャリを、まあ、ご飯を炊いて、シャリを作る係だったかな。まあ、鍋がでっかいんでね、最初力仕事で、なんか、ね、一日でなんかちょっともう嫌だなって思いましたけど、まあ、やってきたらね、だんだんと慣れてきて、まあ、結局楽しかったですかね。米いっぱいにご飯炊いて、そこに、日本酒入れて、なんかビネガー、ワインとか入れて、白ワインだったんですね。で、それを、でっかいしゃもじで切って、で、混ぜて、なんか、おひつに入れて、シャリお願いしますって言ったら、握ってる人が、お店の方で、中央で握ってるんで、それを持っていくっていう、それをまあ、延々に繰り返すっていう、まあ、バイトだったんですけど、まあ、でも後半は、ね、最後、なんかこう、最後っていうか先輩が、なんか握ってくれてね、そのやり方を教えてもらったっていうので、結局半年ぐらいで辞めましたけどね。まあ後半っていうかね、半年でもうすぐ辞めてんじゃねえかって話なんですけど。まあでも最後まかないがね、回転寿司の余った寿司をね、その場で食べて帰れるってのがあったんで、まあ今はそういうまかないを寿司を残ったの食えるかどうか知らないですけど、まあでも最後、毎日終われば寿司食えたので、まあそういった意味だったら、まあちょっとね、良かったかなと思ってます。で、回転寿司、まあ今だと、これ、オーダーして、ネタ来るじゃないですか。で、昔だったら普通にね、寿司が置いて、並んでるっていう、まあそういう店もまだあると思いますけど、寿司レーンの実はね、速度当然ながらいじれるんですよ。だからね、いじれる場所を手に、バイトで、ね、掃除しながら、それ実は発見しまして、なんか変なこう、回すやつかな、なんかこう、なんかこうコネクターみたいっていうかさ、まああるじゃないですか、こうボッチみたいな。それで速度がこう変わるんですよ。あ、これ面白いなと思って、まあ遊んでたんですけど、営業中にちょっとね、まあ16歳ですもん、高校生だし。まあやっぱりふざけてね、ちょっとね、そこのレーンのね、調整をね、いじったんですね。そしたらお客さんが流れてくる寿司を取ろうとしたら、またこんないいタイミングでテリーがこうレーンの速度を上げたもんだから、急にね、寿司ネタが速度上げて、お客さんの手からスルリと抜けてったからね。まあ、それ見たときめちゃくちゃ面白かったけど、ここで笑ったら船長にバレてね、すっげえ怒られると思って、まあ、言ってもね、なんだこれっていうのでね、なんかちょっと騒ぎになりましたけど、意外とこれ完全犯罪でしたね。まあ、そんなにダメですよ、そんなことやったら。ダメですよ、ダメですけど、ごめんなさい、テリーはそんなちょっといたずらをして、ちょっとね、寿司レーンのそのネタの速度を変えて、ちょっとお客さんの取るね、タイミングをね、ちょっとずらしてしまったっていうので、ね、やったらやったら面白いんですけど、ね、当然怒られる話なんで、真似はしないでくださいね。まあそんないたずらをね、やって結局は半年で辞めてしまったっていうので、まあ辞めた理由は、そのいじったからクビになったとかじゃないんですけど、まあちょっとそんないたずらをした回転寿司屋のバイトだったって話なんですけどね。まあそういうのでね、今だったらちょっとそういうオーダー制になってるから、なかなかそういうのもまあ減ってきてますけど、まあそういう面白い話、バイトであったら、ふざけた話はダメですけどね、こんな面白い話があったら、ぜひ教えてほしいなと思います。はい、そして、番組ではコーナーのテーマをリスナーからどしどし、募集中です。ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や回答を募集しています。 合わせてゲスト出演していただける方も同時募集。ミュージシャン、役者さん、その他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。インスタのアカウントは、テリーアンダーバーチャイルドです。このミュージックゼロチャンネルホームページのテリーの番組紹介からインスタアイコンがありますので、そこからでもアクセス可能です。皆さんからのご返事お待ちしております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組アカウント ID は M アンダーバー Z アンダーバーチャンネルです。X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは最後まで聞いてくれたあなたに Have a nice day!